君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
この地方の先陣切って、もう義歌隊は大学祭のシーズンです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はいよいよ来週末に迫っています第39回義歌大祭のご案内。今年春に義歌大に来てすぐ学祭実行委員会に入って頑張っている4人の義歌大生に聞きます。まずはですね、後ろ田実行委員会の委員長にお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。第39回義歌大祭テーマネクストの委員長をさせていただいています、後ろ田です。
今日はあの実行委員会あの4人来てもらってますけれども、
はい、
これ全員じゃない。
そうですね、全員で、30名ほどのメンバーで、義歌大祭の方盛り上げるために準備しております。
そんなにいるんですね。
そうですね。
どうやって集めるんですか。
もう入学した時にそのオリエンテーションがあるんですけども、うん、そこでプレゼンさせていただいて、義歌大祭というものがあるんでみんなぜひ来てくださいって言った後に、うん、またその1週間後ぐらいに別の場所でちょっとお菓子とかを食べながらまた別のプレゼンをして、うん、いろんな人にこう義歌大祭というものがありますよ、ぜひやりませんかっていうのをまあアピールしていって、それで有志で集まってくれた人たちで義歌大祭運営しております。
お菓子で騙された人。
いやもうお菓子は安いもんばっかなんで、ちゃんと皆さんもう 私の誠意を感じてくれてだと信じております。
はい、あ、実行委員長が集めた感じなんですか。じゃ
あそうですね、前で僕が喋って、うん、まあ、他のメンバーにこういろいろ手伝ってもらいながら、
うん、あ、じゃあ毎年毎年春に、あの新しく組織されるという感じで。
そうですね、はい、うん、新入生がメインになりますんで。
というと5、6、7、8、9、10と半年かけて。
はい、逆に言うと半年しかなくてすごい短いんで、うん、やっぱり入ってきてすぐのメンバーたち結構困惑してますけど、うん、なんやかんやでもう準備もちゃんとできるようになって僕としては安心しています。う
ん、あ、皆さん今年の春入ってきた人たちばかりなんですか。
そうですね、メインで動いてるのはもう春入ってきた、3年生たちばかりです。
そうなんですね。そう、義歌大はだいたい皆さん高専卒業して3年生で編入してらっしゃいますからね。
はい、そうですね、
3年生だけど新入生なんですよね。
はい、
自己委員長も。
あ、僕は4年生です。
あ、4年生、はい、先輩なんですね。は
い、1年やらないといきなり自己委員長やらせても少し荷が重すぎると思いますので。
わけわかんないですからね。はい、自己委員長は去年も自己委員だったんですか。
そうですね、昨年度のこの FM 豊橋にも出させていただいて、はい、去年はまあ下っ端で働いていたんですけども、
うん、今年は上っ端になっちゃった。
そうですね、いやでも全然その上っ端として何もできていないんですけども、本当にいい後輩に恵まれました。
はい、じゃあその後輩たちをですね順番に紹介していきたいと思いますけれども、 K とお名前を伺っていきたいと思いますが、
情報知能工学課程の企画局、吉田です。
はい、吉田さんです。そして
電気電子情報工学科の、講演局の竹内と申します。
はい、竹内さんです。そして、
はい、情報知能工学科で、会計局の東です。よろしくお願いします。
はい、東さん、今年はこの3人、新入りで伺っていきたいと思うんですけれども、でも新入りって言ってますけれどもね、実行委員長、あの先ほどからいろいろ打ち合わせをしたんですけれども、ここはこうだここはこうだっていろんなことを熱く語り合いながらですね進めていて、もう近いですからもうやり残したことはほとんどないっていう感じで。
いや、まあ、まだまだこれからやることはいっぱいあるんですけども、うん、放送日には確実にもう完璧に仕上げておりますので皆さん来ていただけると嬉しいです。
はい、実行委員長、あの半年は短い期間だったって言いますけれども、実際実感としてはどうですか。
半年はかなり短かったですね。もう入ってからすぐに自分たちの仕事が割り振られて、ですぐに動き出して、でも本当半年だけでこういろんな企画をまとめたりだとか、経験がない人たちももうみんな頑張ってもらってここまでやってこれたんで、当日は完璧にしたいと思ってます。うん、
だってね、 春に全然わけのわからない愛知県豊橋市に来て、
そうですね、
ね、学祭の実行委員やれって言われて。ちなみに吉田くんは、ご出身はどちらなんですか？
新潟県ですね。
新潟から、
はい、
全く来たことのない豊橋に来て、
今までここ入学するまでは全然来たことなかったですね。
そうですよね。竹内さんどうですか？
出身は愛媛県の四国中央市から来ました。
ね、遠いところから。
結構遠いですね。
帰れないですよね、なかなかね。
そうなんですよ、夏休みに1回実家に帰ったんですけど、もう1週間ぐらいすぐ帰ってきて、あの技科大祭の準備を始めたんで、これ実家が恋しい感じです。
はい、東さんはご出身は？
僕は北海道苫小牧市から来ました。
これまた遠いところで、はい、帰れないですね。
全然帰れないですね。
じゃあ逆に実行委員会だったことが良かったんじゃないですか？
まあそうですね、こっち来て、でも僕会計局なんで、うん、あまりそういう準備というかみんなと関わる仕事っていうのはあまりないんで。
じゃあまだ余力がいっぱいあるから、
まあはい、
どんどん俺に仕事回せと。
まあはい、頑張ります。
はい、ちょっとビビらしちゃいましたけれどもね。はい、ラジオをお聞きの皆さんに改めてちょっとあの第39回技科大祭を紹介していただきたいんですが、まず日程は？
はい、今年は10月8日と9日の2日間で行います。
曜日で言うと、
8日は土曜日で、9日が日曜日です。
土日、
はい、
技科大キャンパスで行われるんですよね？
はい、そうです。
誰でも来ていいんですか？
はい、もちろん誰でも、はい、来場可能です。
ちびっ子でも、
はい、
おじちゃんおばあちゃんでも。
そうですね、大丈夫です。
なかなかやっぱりでも我々一般人が技科大の門をくぐるのは。
はい、そうですね、やっぱりいつもはその技科大はまあ講義しているので学生しかほとんど来ないですけど、うん、まあ、この2日間だけはまあ地域住民の方ですとか、まあ、豊橋市の皆さんにも来てほしいと思っています。
入場無料？
はい、もちろん無料です。
予約もいらない？
はい、いらないです。
ぜひぜひラジオお聞きの皆さんも10月8日9日2日間ですので、何だったら2日間とも来ていただいてね。
はい、ぜひ2日間とも来てくれると嬉しいです。
遊びに来ていただきたいと思います。毎回毎回技科大祭テーマがあると思うんですけれども、今年のテーマは？
はい、今年のテーマは、ネクストです。
ネクスト、
はい、今年は技科大の開学40周年なんですね。
はい、
それでこの40周年を記念して、この技科大祭もこれから次の世代へつながる新しいその企画を皆さんに提供していければと思い、このテーマにしました。
ね、その40周年に入ってきた皆さんですもんね。
はい、そうですね、ちょうど40周年目に僕たち入学したんで、はい、あ、来て、あれ40周年なんだと思いました。
はい、そんな思いでネクストなんだそうです。では具体的に、見どころなどを伺っていきたいと思いますけれども、どうでしょう？
そうですね、見どころとしましては、うん、まあ屋外で開催されるステージ企画と、まあ、そのステージ企画にゲストをお呼びしております。お、屋外屋内ともに模擬展を行っております。
あ、やっぱり学祭というと模擬展ですよね。
そうですね。
で、屋外だと自動車研究部の焼き鳥とか、うん、あとベトナムやマレーシアの留学生が出展している郷土料理を楽しめる模擬店があります。
ベトナムやマレーシアの郷土料理？
はい、ベトナムの留学生だと、はい、のフォガーっていうなんかスープみたいなのを出してて、
はい、
あと、マレーシアはなんかよくわかんないんですけど、カレーライスって普通のカレーじゃなくてなんかこう独特な感じのやつで、まあ、普段食べれるもんじゃないんで。
カレーライスという名前だけれどもびっくりするよっていう。
そうですね、
理科大は留学生もたくさん勉強しに来てるって聞きますからね。
そうですね、学校内で結構会うんですけど、うん、10人に1人が留学生なんですかね。
そんなに？
はい、
うん、その他どうですか、一つ二つピックアップすると。
そうですね、バナナジュースですかね。
バナナジュース、
はい、なんか
バナナジュース専門店、
バナナジュース同好会っていう同好会がバナナジュースを出してるんですけど。
バナナジュース同好会があるっていうのも衝撃的ですもんね。
そうですね、この前初めて知ったんですけど、
うん、
まあ、金賞受賞っていうのをパンフレットにも書いてるんで。
大会があるんですかね。
いや、多分受賞だと思うんですけど。
あ、でもバナナジュース好きが集まった同好会が作っているバナナジュースですから。
そうですね、多分すごい美味しいんだと思うんで、はい、ぜひ皆さんもご賞味ください。
はい、その他どうでしょう？
その他、うん、あ、学友会のかき氷とかどうですかね、うん、この時期ちょっとかき氷っていうのは僕的にはありえないと思うんですけど。
まあでもお祭りではね、
はい、そうですね、
定番ですもんね。 はい、そういった模擬店がいろいろ並びますんでね、ぜひ楽しんでいただきたいなと思います。模擬店以外はどうでしょう。
そうですね、先ほど説明させていただいたんですけども、ステージで、今年はお笑いライブを開催します。
お笑いライブ、
はい、
お笑い芸人が来る。
そうですね、今年はメイプル超合金さんとゴージャスさんとお侍ちゃんをお呼びしております。
すごい面々ですね。
そうですね、ちょっと頑張りました。
メイプル超合金ってあの赤い服で金髪のお兄さんと、
あ、そうです、そうです、
大きいお姉さんのあの子、
クイズ番組とかによく出ている。
今出まくってるじゃないですか、テレビ。
そうですね、
よく呼べましたね。
あの呼んだ時にはまだそんなに出てなかったんであ
じゃあすごいラッキー、
すごいラッキーな感じでした。
なんか技科大祭そういうの多いですよ。
あ、そうなんですか。
なんかブレイクする前に呼べたから、はい、あの実際技科大祭があった時にはものすごいお客さん来たっていう話をね。
あ、技科大祭に人気の芸人さんなのと、うん、あとまあ有名な方なんで一部のファンだけでなく多くの方が楽しめると思いましたので、今年はこの方にお願いいたしました。
はい、はい、ゴージャスさんはなんかこう海賊みたいな格好して地球に持ってる
宇宙海賊のゴージャスさんです。
あの人も結構人気で。
あ、そうですね、最近 YouTube とかによく出られてますよね。
お侍ちゃんも。
お侍ちゃんは YouTube でしか見たことないんですけど
僕も YouTube でしか見たことないんですけど。
あ、見たことあるんですか。
YouTube でね。
あ、それすごいですよ
すごい笑いましたよ、
は
い、僕は。
あ、そうですか。一応有名な方なんで
楽しくなりそうですね、
はい、楽しくなりそうです。
これあの土日2日間ありますけど、どっちで楽し
める。あ、2日目の10月9日、うん、日曜日の11時開演となっております。
あ、もう3組とも日曜日なんですね。
あ、そうですね。で、場所は図書館前のメインステージでやることになっています。
図書館前って今工事中ですよね。
あ、そうなんですよ。一応スペースがあるんで今年はあそこに建てることになってます、うん、
あ、じゃあ工事とともにお楽しみいただける感じ、はい、
そうですね、工事とともに
はい、あそこにちゃんとステージができるんだそうですね、はい、日曜日の11時から、
はい、
これチケットか何かいるんですか。
いや、チケットとかも特になくて、もうみんな無料で見ることができます、うん、
行けばどなたも楽しめるわけですね、
はい、11時から12時までということになっております、
はいはい、じゃあ、 あの何があっても日曜日11時までには集まってほしいですね。
そうですね、ぜひお越しください。
はい、それからどうでしょう、
その他では企画局が、メインステージで行うものとして、
うん、
お菓子巻きがあります。
お菓子巻く、
お菓子を巻くんですね、はい、もう完全に無料配布でバンバン巻いちゃうんで、
全然お金持ちですね、技科大祭。
今年はお金は結構大変だったんですけど、
うん、
結構工面してお金を作ってお菓子を巻きたいと思います、
はい、
さらにお菓子の中には、うん、当たりがついててですね、
うん、
当たりを引くとさらに何か景品がもらえるというすごく豪華なものになっております。
はい、くじにもなってるわけですね。
そうですね、
はい、お菓子巻きは土日どっちで。
お菓子巻きは、10月9日の日曜日、
うん、
芸人さんのライブが終わった後に、外部団体の方の講演があるんですけど、その次にお菓子巻きが行われます、
うん、もうずっとじゃあメインステージの前にいれば。
そうですね、
全部楽しめるわけですね。
そうですね、メインステージの前でいろんな企画が行われるんで、
はい、
ずっと見てて面白いと思います。
はい、わかりました、ステージ企画は日曜日いろいろ行われます。土曜日はステージ企画ないんですか。
あ、土曜日ももちろんありまして、うん、土曜日には各サークルの公演が行われます。
技科大生のいろんなサークルが。
そうですね、
ステージに出てくるわけですね。
例えば、総合文化部の、うん、DJ 部門さんが、DJ を行ったり。
はい、そうなんです。あの技科大にはですね、総合文化部という部があって、その名の通りいろんな部門があるんですよね。
そうですね、DJ のコンサートは午後からになっておりまして、
うん、
で午後から、DJ が終わった後にまたダンスなどがあります。
はい、ダンスもあの部活動みたいな感じ。
そうですね、 DJ の前にまた外部団体の方で、うん、ドリームキッズさんという外部団体の、ダンスサークルの方をお呼びしてるんですけども、はい、そこで一つダンスが見れて、また、DJ が終わった後にうちの学校のサークルのダンスサークルが公演を行うという感じですね。
はい、その他土曜日のステージ企画はどんなことが。
2日間これは行うんですけども、はい、ステージ企画の一番最後の時間に、
うん、
2日間ビンゴ大会があります、
うん、
でビンゴ大会あのかなり大規模なものになっておりまして、毎年行ってるんですけども、はい、今年も 豪華商品を用意しております。
これ土日ともあるんですね。
そうですね、土日2日間あります。
これもうそれぞれの日のファイナルみたいな感じで。
そうですね。
これカードはどうしたら手に入るんですか？
ビンゴカードは義科大祭の本部に、来てもらえると、手に入れることができます。
土曜日のビンゴカードは土曜日消費してもらって。
そうですね、土曜日と日曜日の、ビンゴカードそれぞれ、違うので使える日にちが決まっております、
はい、土曜日の日曜日に持ってこないでくださいね。
そうです ね、 ですね、持ってきたところでも無効となってしまうので、はい、注意してください、
はい、そのビンゴカードを日中のうちに手に入れていただいて夕方。
そうですね、
ステージで。
ステージで行います。
はい、これどうプレゼントがもらえる。
そうですね、今年の商品はかなり豪華になっておりまして、例えば言っていい、はい、例えばですね、プレイステーション4だったりとか、
お、
3DS だったりとか、
はい、
WiiU だったりとか、
お、
もうかなり豪華な商品があります。
それちょっと自分たちが欲しいんじゃないですか？
そうですね、もう買って今準備してますけど、うん、かなり使いたいですね、
はい、もしかしたらちょっと一回開けた形跡がある箱かもしれませんけど
さすがにそれはないんですけど、
それは冗談ですけれどもね、はい、そういったものがなんと義科大祭で当たるんですね。
はい、そうですね、もうかなり大規模になっておりますので、うん、ぜひぜひお越しいただけるといいかと思います、
はい、すごいたくさんの参加者があるんじゃないかなと思います、土曜日日曜日それぞれありますのでね、
はい、
両方とも参加していただければ当たる確率は2倍と。
そうですね、
いうことですね。ということで、いろいろ楽しいお話を伺いましたけれども、最後にもう一度ですね、開催日程などおさらいしたいと思いますが、東さんお願いします。
はい、今年の義科大祭は10月8日9日の2日間で行います、
はい、
具体的な時間としては両日とも10時から開いております。
そして朝10時から、
はい、10時からです、はい、で終わるのは 夜の6時です。
お、長い時間やってるんですね。
そうですね、はい、
もうこの時期夜6時っていうと真っ暗ですけれども、
はい、
その雰囲気もまた楽しいですよね。
そうですね、お祭りなので。
分かりました。ぜひラジオお聞きの皆さんも、お越しいただきたいと思うんですが、
はい、
残念ながらちょっと義科大郊外にありますけれども。
はい、そうですね、なかなか町から離れたところにあります。
どうやって来たらいいんですか？
車でも、駐車場がございますので、お車で来ても大丈夫です。
義科大の駐車場を使っちゃっていいんですか？
はい、全然 OK です。
正面の守衛さんのいる門からもう堂々と入ってきて、
はい、堂々と入ってきてそこから駐車場がたくさんあるので、
はい、
そこに、車を止めていただければ、どなたでもお越しされることは可能です。
はい、ぜひ車でもお越しいただきたいですし、もちろんバスもね、キャンパス内まで入ってきますからね。
はい、そうですね、義科大線のバスが豊橋市では走っておりますので、うん、それで来ていただいても可能です。
はい、ということでどしどしお越しいただきたいと思います。では最後に委員長。
はい、3年生のみんなが喋ってくれた通り、もうイベント盛りだくさんですので、豊橋市の方、またまあ豊橋市の方のお知り合いの県外の方もぜひぜひ皆さん来てください。どうぞよろしくお願いいたします。
ということで今日はですね、日が近くなってまいりました第39回義科大祭のお話、実行委員の皆さんをお迎えして伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい義科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい義科大の業界用語のコーナー。義科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました義科大祭実行委員会の業界用語は、
丸×の部屋。丸バツの部屋とは、義科大祭実行委員がよく利用する、福祉施設にある学生支援ルームという場所の別名で、外から見えるんですけども、ドアに丸とバツの大きなボードが貼ってあるんですね。でそのため、実行委員のみんなはよく福 そこの支援ルームのことを丸バツの部屋と呼んでいます。
ということで、義歌大祭はもう来週末ですけれども、先週話題にしました義歌大吹奏楽団の演奏会はもう明日です。明日の2時からライフポート豊橋を会場に開催されます。よかったらぜひお出かけください。入場無料です。で、あさっての月曜日には義歌大開学40周年記念式典がほの国豊橋芸術劇場プラットの主ホールを会場に開かれます。こちらはもう関係者向けのいわゆる式典ですので、我々が参加することはないんですけど、産業技術総合研究所の理事長の記念講演会が開かれたり、以前この番組で大西学長と田中先生と盛り上がったように歌も作ったので、それが発表されます。で、夕方ホテルアソシアに移動して記念祝賀会が催されます。義歌大40周年記念式典はあさって月曜日開催。でも開学40歳のお誕生日は今日なんです。今日10月1日がお誕生日なんですよ。ハッピーバースデー義歌大。しろ義歌大超音波で物を見る。 X 線とかと違って安全安心だっていうことで、魚群探知機とか妊婦さんのお腹の中を見るのに使われてますよね。でも、あー、これ魚なんじゃないとか、これ男の子かな女の子かなとか、細かいとこまではまだなかなかね。コウモリなんか超音波で物を見て飛んでるのにね。次週10月8日の天白の城は、安全安心な超音波を使って1000分の1ミリ以下の精度で部品の傷を見つける世界。義歌大機械工学系石井陽介先生の研究室を訪ねます。お楽しみに。